聖書を朗読いたします。旧約聖書ミカ書4章1節から7節、新共同訳の旧約1452ページです。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。もろもろの民は大河のようにそこに向かい、多くの国々が来て言う。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。主は多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでも強い国々を戒められる。彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。人はそれぞれ自分のブドウの木の下、イチジクの木の下に座り、脅かすものは何もないと万軍の主の口が語られた。どの民もおのおの自分の神の名によって歩む。我々はとこしえに我らの神主の御名によって歩む。その日が来ればと主は言われる。私は足の苗たものを集め、追いやられたものを呼び寄せる。私は彼らを災いに合わせた。しかし私は足の苗たものを残りの民としていたわり、遠く連れ去られたものを強い国とする。シオンの山で今よりとこしえに主が彼らの上に王となられる。以上の箇所から主の神殿の山と題して、中西康之牧師より説教をいただきます。四章の初めに終わりの日にと言われています。終わりの日とはどのような日なのでしょうか。その直前3章12節ではこう書かれています。それゆえお前たちのゆえにシオンは耕されて畑となり、エルサレムは石塚に変わり、神殿の山は木の生い茂る聖なる高台となる。エルサレムは石塚に変わりという箇所から大体お察しがつくかもしれません。不吉な知らせなんですよ。間もなくバビロンが攻めてきてエルサレムが陥落し、徹底的に破壊されてしまう。つまりユダ王国の滅亡であります。王国滅亡の理由はただ一つ、ユダの民が指導者から庶民に至るまで神に背いたから。王も祭司も預言者も堕落し、偶像をあがめ、正義をねじ曲げて不正をなし、神を怒らせたから。それで直ちに滅ぶわけではありません。何度も預言者が使わされ、戒めをいただきながらも一向に悔い改めない。そのような国は一旦滅びなければならないのです。堕落の限りを尽くした国は滅びずして再び起こされることはありません。一旦終わりを迎えなければならない。その後に来るのが神の国なのです。私たちはよく困ったことが起こると神に助けを求めることがあります。主よ、お助けくださいと。この助けとは一体何なんでしょう。よくよく考えてみますと、神に介入を求めることだと思うのです。神がいないと思われる状況の中に神をお呼びする。お呼びした上で何らかの仕事をしていただく。これは介入以外の何者でもありません。問題は神が介入すると何が起こるのか。 普段私たちはあまり考えもしないで神の介入を求めているような気がしてきます。神が介入することは、そこに神の秩序が生まれること、神の正義が立ち上げられるという言い方もできるでしょう。神の秩序が生じるためには人間の秩序は引っ込まなければなりません。人は神に対して道を譲るのです。どうぞお通りくださいと。それが主をお助けくださいと神に願う時の人間側のなすべき仁義と申しますか、筋道や道理だと言ってよいかと思います。道を譲らずして主をお助けくださいと願うのは身勝手、あるいはご都合主義なのであります。そういう状況をさらに悪化させる人たちが聖書には登場します。偽預言者と呼ばれる連中ですね。神に背いたために国が危機的な状況に置かれた時、王や祭司らは偽預言者を招いてこう言わせるんですよ。主は我らに平和を与えてくださいます、あるいは主が敵と戦ってくださるので我らが滅ぶことはありません。どうでしょう。一見正しいことを言っているようにも聞こえますが、自分たちの堕落が国の危機を招いているというのに、その堕落を放置しておきながら主が助けてくださるなどと都合よく言えるでしょうか。神に道を譲っていると言えるでしょうか。良薬口に逃がしということわざがありますが、人間の健康に例えるなら、苦い薬を飲まずにかえって不摂生を続けることで治療の機会を先延ばしにするどころか、かえって病状を悪化させてしまう。偽預言者の悪いところは、共同体の自浄作用を骨抜きにしてしまうことなのです。まあ、良薬口に逃がしのその苦い薬を飲まないで、どんどん体を悪くしてしまう状況、悔い改めの機会を自ら奪う。大丈夫です、主は平和を与えてくださいますなどと心地よい言葉を語っても、ただの気休めにしかなりません。せっかくの神の介入を拒んでいるのです。神の秩序が立たないところに本当の救いも平和もありません。もし人間が自ら神に道を譲らないならば、つまり自浄作用を失ってしまったならどうなるのか。最後の手段があります。神は人間が立てた障害物を壊してしまわれる。人間にとってはありがたくないことかもしれませんが、自ら悔い改められない場合、壊されてしまうことも必要なのです。壊すために神が用いる手段は自然災害や戦争など様々ありますが、もっと日常的な手段が用いられることもあるでしょう。例えば政治の世界。今日本の政治では裏金の件で問題になっていますが、かつて、イギリスの国会議員の間で腐敗がはびこった時、自ら改革することを怠ったために議員たちが軒並み選挙で落選し、議席を失うことでようやく腐敗が是正された経緯があったと伺っています。自ら悔い改めて改革していれば議席を失わずに済んだかもしれないのに、改革を怠ったために次の選挙で落選する。よく議員さんというのは選挙で負ければただの人だという、まあ、そういうふうに言われているんですけど、まさにそういうことが起こってしまった。結局彼らは損をしたと言えるでしょう。その時の選挙に神が介入なされたと安易に決めつけることはできませんが、かといって完全に否定することもできません。 直接手を下したのは有権者ですが、その背後には神の御手が働いていたと言えなくもない。もたもたしていると滅ぼされるのです。人間は本当は自分たちで改革すべきなんですよ。民間企業だって同様ですね。社内で不満や批判が出ているうちに改革しておけばよかったのに、その声を無視し続けるとついには内部告発などで表沙汰にされて世間を騒がせてしまう。よく社長さんとかですね、偉い人たちが3人とか5人で揃ってですね、申し訳ございませんでした、そういう謝罪会見というの場面を見させられることがあるんですけど、そういうことになってしまうんですね。これはあらゆる出来事に当てはまることでして、神の支配が始まるためには人間の支配は終わらなければならない。だからこそ滅びとその後の回復はセットで語られるのであります。時間切れが来た後は滅びなくして回復などありえないのです。本物の預言者ミカは堕落した国の滅びを容赦なく語ります。滅びの後に来るのが、今日の聖書の初めに書かれている終わりの日なのです。主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。これはあくまで象徴的な表現です。終わりの日に地質学的に、あるいは地形学的に神殿の山が隆起して高くなるわけではありません。神殿の山の標高が高くなるとかそういう意味合いではなく、その山が世界中の人々から敬意を受けるということであります。まことに人間のエゴイズムが口をつぐみ、真実に神が崇められ、そこに神の秩序が立てられるなら、その山は世界一の高い山のように世界中の尊敬を集める場所になるのだと。そこでは民族の分け隔てはありません。もろもろの民は、あるいは多くの国々がと言われています。神は万物の作り主ですから、本来は民族なんて関係ありません。イスラエルだけでなく、世界中どの民族でも歓迎されています。たとえ堕落したエルサレムが破壊されても、その後には世界中、すべての人が神を求めて大集結してくる。そういう状況を神は望んでおられる次第であります。それでは預言者ミカは世界中のあらゆる民族の人々が地図上のエルサレムの山に集ってくることを思い描いていたのでしょうか。決してそうではありません。エルサレムという言葉が使われていても、地図上の物理的なエルサレムのことが言われているのではありません。人間が作った神殿や都が尊いのではなく、誠心誠意真実に神が崇められる場所が何よりも尊いのです。ところがですね、当時のユダ王国の人々はエルサレムに対して歪んだブランド意識を持っていたわけです。この神殿があれば俺たちは聖なる民なんだ、この神殿さえあればどんな礼拝でも清くなるんだ、この都と城壁があれば俺たちは諸外国から侵略なんて受けないんだと、完璧におごりなんですよね。実際彼らが誇っていたのは人間の手で作った神殿や都であって、神ではありません。神を差し置いて結局は自分たちを誇っていたに過ぎない。そのことに気づかない、気づけない。預言者が使わされて間違いが指摘されても頑なに悔い改めようとせず、かえって預言者を迫害する。ついにぞ滅ぼされて、ようやくその後に新しい秩序、 神の秩序が始まるというのです。世界中の人々が大集結して何が起こるのか。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もう。人類が一度も聞いたことがなかったような新しい何かが起こるわけではありません。主の道が示され、人々がその道を歩もうとし始める。そのことは創世記天地創造の初めから変わることはありません。人間が神と共に生きること、親しい関係でいさせていただくことであります。それこそが神の国なのです。三節の途中に特に有名な平和のモチーフがあります。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。例えばこの御言葉をロシアのプーチンさんはどう聞いているんでしょうか。彼だってクリスチャンなんですよ。本当に悲しくなってきます。本当に救いを必要としている気の毒な人はもしかしたらあの人かもしれません。神の秩序の前に人間は引っ込まなければならない。もし人間が一歩二歩と退いて神に道を譲るのなら、戦争は早く終わることでしょう。三節の御言葉は決して無双的な楽観論から出たものではありません。これは平和の神からの招きのお言葉です。あなたたちにこのような平和を、平和な世界を約束しようと。ただし、この世界に足を踏み入れる前に武器を置いてきなさいと。逆に、人間が戦争をやめないのなら、神はいつまでも人間を戦争のただ中に置かれるかもしれないのです。神が戦争を起こすのではありません。人間が起こすのです。人間が起こした戦争の中に、神は滅びの手段として、人々を引き渡されることもあるわけです。そうして人間は何も得ることのない戦争をやみくもに続けて、何もかも失っていく中で、ようやく自らの愚かさを学び取る時が来るかもしれない。今はそういう時代なのでしょうか。確かに戦争が長引けば軍需産業は儲かることでしょう。しかし長引く戦争の中で多くの命が散らされ、家族はバラバラになり、町という町が灰色一色の廃墟にされて、そこから何が生まれてくるのでしょうか。そういう悲惨に早く目を向けて、痛みを痛みとして感じ、神に道を譲るなら、四節の御言葉は現実になるのです。人はそれぞれ自分のブドウの木の下、イチジクの木の下に座り、脅かすものは何もないと、万軍の主の口が語られた。ここには穏やかな日常が描かれています。決して贅沢な暮らしではありません。ただし脅かすものは何もないと。この神と共に生きる平和が何よりも尊いのです。よく巷ではこんな声が聞かれます。平和の神がいるんだったらどうして世界から戦争がなくならないの。そういうふうに言いたくなる人の気持ちも少しはわかりますが、だったらお尋ねしたい。戦争は誰が引き起こすものなんですか。例えばウクライナ戦争は誰が始めたんですか。イスラエルのガザ地区における紛争は何がきっかけなんですか。戦争が終わらないのは誰のせいでしょうか。戦争って神様が始めて神様が長引かせるものでしょうか。答えは 言わずもがな、すべて人間の所業であります。先ほどの質問に欠如している発想は人間の責任。人間には他の動物にはない力と理性と知性が与えられています。それなのに動物以下の野蛮な戦争を続けてしまう。皮肉なことに人間を脅かすのはやはり人間だということであります。だからこそ人間は引き下がり、神に道を譲らなければならないのです。神の秩序が立てられるところにこそ脅かすものは何もない。最後に残念なことではありますが、人間は自分たちの責任を果たすことができず、自ら平和を作り出すことができないのは明らかです。聖書はある意味人間の絶望を突きつけているのです。よくよく本日の御言葉を振り返ってみたいと思うんですよ。人間が悔い改めれば平和が与えられるとは書かれていません。今日お読みした箇所に悔い改めって言葉は全然出てこない。もはや悔い改めは前提にされていない。聖書ではたびたび悔い改めが呼びかけられますが、終わりの日にと来る場合には悔い改めすら呼びかけられなくなる。なぜなら人間は悔い改めることができないからであります。だからこそ終わりの日にと滅びの先の地平線上に平和の約束が来るのです。これは神による一方的な約束なのです。その日が来れば一方的に与えられる平和の約束です。そのことに私たちは感謝しなければなりません。人間は悔い改めることさえできない哀れな存在だからこそ、しばしの滅びを味わった後、一方的な平和が与えられるのだと。今日の聖書箇所の終わりの方にはですね、私は足のなえたものを集め、追いやられたものを呼び寄せるって書いているんですね。この足のなえたものというのは象徴的な表現でして、実は神様に背いた人たちなんですね。悔い改められない人たち、そして追いやられて一旦滅ぼされた人たち。ここに悔い改めなんて言葉は書いてないんです。それでもなお神はそういう人たちを呼び寄せて、呼び集めてくださるんだ。一方的なんです。これは本当にありがたい恵みなんですね。そのために何が必要だったか、主イエス・キリストなんですよ。この予言を語ったミカはもちろんイエス・キリストは知らないわけですけれども、今の私たちにはイエス・キリストが与えられている。悔い改められない人間のために主が十字架にかかって死んでくださった。そのおかげで私たちは悔い改められない頑なものでありながら平和な世界へと招いていただいているんです。しかしその前には苦い滅びもあるかもしれない。そんな神の厳しさの中に、いつまでも人間を見捨てない熱い思いを見させていただく次第であります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたはかつて預言者ミカをお使わしになり、滅びの後に来る終わりの日の平和を一方的な約束として、その御言葉をお与えくださいました。平和の約束をお与えくださいました。その歴史の先にあなたは御子イエス・キリストを与えてくださいました。私たちが本来受けるべき滅びを、ただ主ご自身御子だけが受けられた滅びを受けてくださいました。そのおかげで私たちはこうしてあなたとの平和をいただいております。しかし主よ、今世界を見渡していまだに戦争が 終わらない血を流し合う現実。主をどうか人類を、私たちを憐れんでください。このような世界のためにあなたがキリストをくださったこと、どうか一人でも多くの人々が主イエスキリストに出会う中で真の平和へと招かれていきますように、真の平和の世界へと歩みを進めていくことを得させてください。どうか世界中の為政者たちの上にもあなたが知恵をお与えください。平和を求める心をお与えください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。